今私たちは聖歌の496番主と主の言葉にというこの賛美を捧げたわけですけれども、1910年、この時にこの曲が作られたというふうに記されています。この曲を書いたのはルイザ・ステッドさん。なぜ彼女がこの曲を書いたのか。実はこんなストーリーがあるわけです。ある日、ステッドさんは妻と娘と一緒に海辺ピクニックに出かけたわけです。楽しい時間を過ごしていたんですが、その時に助けてと叫ぶ声を彼は耳にするわけです。それで見ると一人の少年が溺れかかっているって、彼はすぐに助けに向かいました。妻と娘が見守る中、必死にもがく少年に引きずられるようにして二人ともそこで溺れてしまうわけです。悲嘆に暮れる日々の中、この歌詞が彼女の心に浮かんだと彼女は証言しています。この悲しみの後、妻と娘は南アフリカに宣教師として旅立っていきます。25年以上にわたる実り大きい宣教の働きを終えた彼女は、その数年後の1910年にジンバブエで天に召されていくわけです。最初にもお話したように、この曲が書かれたのはその1910年、彼女が召された年であったと。なぜかっていうと、彼女の同僚の宣教師たちが彼女が召された後この詩に曲をつけたわけです。なかなかこの曲を日本語に直すのは難しかったと思います。でも彼女が言いたかったこと、一番のところで彼女が言いたかったのはこういうことです。イエスに信頼することは何という喜びか。主が言われたことをその通りに信じること。主の約束を頼りとすること。これが主が言われたこと。それを知ることであるって。4番には、主を信頼することを学べて本当によかった。尊いイエス様。救い主であり、ともなるお方。そして、あなたが私と共におられること、終わりまで共にいてくださることを私は知っているって。コーラスの最後のところにはこう綴られています。主をより信頼するための恵みを与えてくださいって。主に信頼を置いて生きることはなんと素晴らしいことなのかと、まあ、そのように彼女は証しをするわけです。まあ、それは私たち自身の証でもあるかと、そのように思います。で、今日私たちが見ていくテキストはコリント第一の手紙の9章19節のところからです。パウロ、彼は福音のために全てを行った人物でした。そのために福音宣教の妨げとなる、そんなふうに思える全てのことを彼は覗いていくわけです。例えばもう見てきたように、コリント教会から金銭的援助を受ける権利を持っていながらも、彼はその援助を断りました。それは私腹を肥やすために働きをしている者たちの存在を知っていたからでした。そこでパウロは金のために働いているという誤解を受けないために、自らの意思でもって彼らからの援助を断ったんでした。こうしてパウロは主からいただいた福音宣教というその働きにベストを尽くしていたわけです。で、この今日私たちが見ていくこの19節からも、福音宣教にベストを尽くしていたパウロの姿が記されています。確かにパウロは福音のために生きていました。パウロは主からの務めに忠実に生きた人物です。その彼自身の生き様、彼の歩みを今日もご一緒に見ていきたいと思います。まずこの19節のところをご覧くださいます。この19節から23節までは主からの務めに忠実に生きたそのパウロのことが記されています。まず19節、私は誰に対しても自由ですが、 より多くの人を獲得するために全ての人の奴隷となりましたって。この19節は自由という形容詞で始まっています。というのはそれがパウロがまず強調しようとしたことです。もちろんパウロは誰の奴隷でもありませんでした。自由人でした。しかしそれでいて彼は全ての人の奴隷となりましたと記すわけです。この自由人とじゃあ奴隷の違いは一体何かっていうと、その中の一つは少なくとも権利を、自分の権利を持っているかどうかです。奴隷にはその権利がありませんでした。奴隷っていうのは主人に命じられたことを行うんであって、そこにしたいとかしたくないといった選択の権利は存在していません。自由人であったパウロが全ての人の奴隷となりましたと言ったのは、彼は自らの意思でもってその権利の行使に制限をかけたということを告白しているわけです。ではどうしてそのようなことを彼がしたのか、その理由が19節のところに書かれてました。より多くの人を獲得するためにと。この獲得っていうのは新約の中に17回出てきますけれども、儲けるとか手に入れる、そういう意味もあるんですけれども、人を神の国に入れると、また得るとか神のものとされる、つまり救いのことを意味する言葉でもあるわけです。ですからパウロが言いたいのは、私は自由人だけれども自分の権利を用いて全ての人の奴隷となった、なぜならばこの人々を何とかして救いへと導くためだって。20節のところを見ていただきますと、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。まあ、この後も出てきますけれども、ユダヤ人であった律法の下にある人であったり、律法を持たない人であったり、弱い人々と、このようにパウロはその対象となる人々を挙げているわけです。つまり彼はこういうすべての人々に対して、そのことをこの後でパウロが告げていますけれども、彼らの救いのために私は自ら進んで自分の権利を制限することにしたと。最初に私たちが見てみたような、このユダヤ人にはユダヤ人のようになりましたって、何のためにユダヤ人を獲得するためにと。我々が考えるのは、パウロってユダヤ人じゃなかったのかって。ユダヤ人ですよね。そして彼がこの救いに預かった後も、同胞であるユダヤ人のことを誰よりも愛していたことが、ローマ書の中に繰り返し記されています。9章や10章のところに。で、パウロはどうしてこんなことを言ったのかです。パウロは、自分の愛するこの同胞であるユダヤ人の救いのために最善を尽くしてました。それが証拠にパウロが宣教旅行に行った時に、彼はまず最初にしたことは何かというと、ユダヤ人の街道を訪れて福音を伝えています。第一次宣教旅行にバルナマと出かけた時に、キプロス島の東部の港町のサラミスというところを訪問した時に、使徒の13章の5節のところには、サラミスに着くとユダヤ人の諸教会で神の言葉を述べ始めたとあります。第二次宣教旅行にパウロたちが出てテサロニケの町を訪問したとき、使徒の17章の1節からですけれども、テサロニケに行ったときにそこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じたと書かれています。注意いただきたいのは、この聖書に基づいてこのユダヤ人たちと論じたって。この聖書っていうのは今私たちが手にしているのとは違いますよね。もちろんその当時の人々が持っていた聖書ってのは旧約聖書です。ですからこのユダヤ人たちが信じる旧約聖書からパウロは主イエスキリストこそが約束のメシア、キリストであることを証明し、彼らの福音を説いたわけです。確かに パウロがこの今日のテキストの20節のところに、ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました、こうして彼はユダヤ人が信じている旧約聖書からイエス・キリストの福音を伝えたわけです。この20節のところには、律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりましたって、つまり2つ目のその対象として挙げているのは律法の下にある人々の話です。で、この律法というのはモーセ五書に書かれてある律法の話であって、創世記から始まる創出、レビ、民、申命記と、この5つの本に書かれてある律法であって、正統派ユダヤ人指導者によって教えられていたものです。ですからこの律法の下にある人々っていうのは、その律法を重んじている人々という意味です。パウロもかつてはそうだったわけです。で、そんな彼が自分のことをこう言いますよね。私自身は律法の下にはいませんがって。つまりパウロはかつての自分とは違うんだって話です。かつてのパウロはこの律法の下にある人々と同じように律法を守ることによって罪の許しを得ることができるんだと信じて、そのために努力してきたわけです。しかしパウロはそれが間違いであることに気づくわけです。罪の許しは律法を守り行うことによってではなく、主イエスを信じる信仰によってのみ与えられることを悟り、そして主を信じるわけです。パウロはガラティアの2章の16節のところでその話をします。こんなふうに書いてます。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。大変明確に、どうしたら私たちはこの救いに預かるのか。罪の許しをいただくためには律法の遵守によっては誰もそれにたどり着くことはできないんだと、そのことを教えているわけです。ですからパウロは確かに、かつては自分は律法のもとにあったと、下にあったと、自分は律法を重んじてきたし、律法を守ることによって救えることができると思ってそんなふうに生きていた。でも今の自分はそうじゃないって、それを語りながら律法の下にあるもののようになりましたと続いているわけです。当然多くの人が考えるのは、なんでこんな救いをもたらすことのない、そういう律法と関わりを持ち続けているのか、その意義が一体どこにあるのかと、もうそんな無駄なものは捨ててしまったらいいんじゃないか、そんなふうに思うかもしれない。でもパウロ教えるんです。なぜこういう選択をしたかっていうと、それは律法の下にある人々を獲得するためだって。だから私は律法の下にあるもののようになったんだと言うんです。どういうことかっていうのはこういうことです。ユダヤ人たちをはじめ、この律法の下にある人々っていうのは、例えば食べ物についての制限、いろんな規則がありました。特別な日やさまざまな儀式を彼らは重んじてます。パウロはそういった律法を無視することも、彼らの守っている儀式であったり祭り等を否定していないということです。かえって彼はそういったものに大変考慮して行動してるんです。例えばパウロはこのテモテという母親がユダヤ人で父親がギリシャ人の、この人物を連れて伝道に行こうと思うわけです。ところがパウロが何をしたかっていうと、このテモテに割礼を受けさせるんです。このことは使徒の16章の3節に出てきます。割礼を受けたからといってその人が救われることでもないし、その人が霊的に成長することにもならない。でもあえてパウロはそうしたんです。なぜかっていうと、これから彼らはもちろん違法人たちに、そしてユダヤ人たちに伝道するにあたって、その伝道の妨げとなることを 覗いていったんです。テモテが割礼を受けていないことは多くのユダヤ人たちが知ってました。そのテモテを連れて伝道に行くということは、このユダヤ人たちに、この律法の下にいる者たちに伝道するにはプラスにならない。だからあえてパウロはそのことをテモテに命じたんです。またもう一つ、エルサレム教会たちの長、エルサレム教会の長老たちのアドバイスに従ってパウロ自身が清めの儀式に参加している様子が使徒の21章のところに出てきます。使徒の21の23から26です。なんでエルサレム教会のヤコブや長老たちがこんなことをパウロに言ったかというと、パウロに対する誤解があったんです。パウロは全く律法を無視してるって。そこでエルサレム教会の長老たちは清めの儀式に参加することを勧めるわけです。そしてパウロはそれに参加するだけじゃなくて、それにかかる費用を彼は4人の誓願を立てている者たちのその費用も含めて彼は肩代わりするわけです。つまりこういう2つの出来事が実際使徒の働きの中に記されているわけであって、今我々が見てきたようにテモテに割礼を施すことも、またこの清めの儀式に参加することも、パウロは御言葉に反する罪だとは思っていないんです。これらのことを行うことによって律法の下にいる人々、律法を重んじる人々への伝道の助けになると彼は確信していたんです。で、彼はそれを行うわけです。だから私たちが言えることは、主に対して罪を犯すんではなければ、彼は積極的にこういう人々との関わりを持っているんです。私たちもこういった全く異教の世界に生きています。おそらく皆さんの中でも耳にされたことがあるかと思いますけれども、私も何度も耳にするのは、キリスト教というのは先祖を敬わないんでしょうって、そういうふうに思い込んでいる人たちがたくさんいらっしゃる。我々ができるのは、彼らにそうでないことを伝えるわけでしょ。どうして、どのように伝えるかって、我々の先祖を愛するわけでしょ。我々の両親を愛することは、これは御言葉が私たちに命じていることです。私たちは彼らを、亡くなった先祖を神として崇拝するようなことはしません。でも彼らを懐かしんだり、彼らのことを思ったりすることが果たして罪かと、そうじゃないです。結構多くの人が誤解していること、そういうことを我々が正すことができる。だから私たちは自分の親であったり、そして祖母であったり祖父であったり、そういう人たちを愛することによって、我々は、私たちは先祖を敬わない存在じゃないって、彼らに対する十分なリスペクトを持ってるし、愛を持って彼らを敬ってるんだと。ただ彼らは崇拝に値する神ではないんだと。いろんな仏教的な行事もあります。我々が注意しなきゃいけないのは、御言葉が明らかに罪だと言っている偶像を拝んだりすること、そういうことを聖書は禁止しています。でも逆に我々がそういうことを除いて、そういう場に参加しているならば、伝道の機会になったりする。私もある時に参加した時に、そこにおられたそのお坊さんとかなりの時間話すことになりました。普段だったらおそらく会うことのないような人に、私たちはキリストの福音を伝えることができるって。ですからパウロが言うように、神の御言葉に反することでなく、神が罪だと明確に教えていないことであるならば、私たちはよく祈りながら、考えながら、その機会を賢く用いて伝道の機会にすることができるって。ですからパウロが言ってることは何かって、彼はユダヤ人であろうと、律法の下にあるものであろうと、この素晴らしい福音を伝えたかった。そこでこの主の知恵をいただきながら、彼は伝道に励んでいたわけです。律法の下にある人々に対して、彼は律法に対してそのリスペクトを持ってるんだと、そのことを明らかにしながら、 それを重んじている人たちに福音を語っていったわけです。3つ目の対象として出てきているのは、21節のところに律法を持たない人々に対してはと、このように書かれています。つまり異邦人のことですよね。律法を持たない人々って、でパウロはこの律法について全く知らない人々、そんなことを話したとて全く分かんない人々、そういう人々に対してどんなアプローチをしているかっていうと、結論から言うとこういうことです。パウロは異邦人に伝道するときには必ず創造主なる神について話を始めています。ユダヤ人であれば旧約聖書を使って、このイエス・キリストこそが約束の救世主なんだって、そのことを明らかにしたんです。律法の下にいる人たちに対してどうしたかって、パウロは彼に教えたいんです。律法にどんなに熱心であったとしても、律法をどんなに遵守しようとしたってそこに救いはないって、でそれを伝えるために今見てきたように、彼は賢く彼らの間で振る舞って彼らの福音を語っていったわけです。異邦人のところに出て行った時に、よく皆様ご存知のようにパウロがアテネに行った時に、知られない神という祭壇があって、そこで人々が拝んでいる姿を見た時に、あなたたちが知らずに拝んでいるものを教えようと言って、創造主なる神について教えていきます。ですから結論から言えば、律法を持たない人々に対しては、律法を持たないもののようになりましたって、それは律法を持たない人々を獲得するためですって。ですからパウロは彼らに対して、ユダヤ人に対するアプローチのように律法のもとにあるような人々に対するアプローチをしなかったということです。そういうことをやったって全く意味がないからです。ちょっと皆さん見ていただきたいのはね、この21節のところにこのダッシュがあって、そして私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、とこのように文章が挿入されています。英語の聖書ではこのところを丸括弧でくくっているものがあります。でこの21節のこのダッシュの間ですけれども、ここを直訳するとこうなります。私は神の律法を持たないものではなく、キリストの律法に服従するものですが、と。つまりパウロが言っているのは、確かに私はその神の律法を持たないものではなくて、キリストの律法を持ち、それに従うものなんだと。かつての自分が今こんな自分に変わったんだということを言うわけです。確かに私は律法を守ることによって救いを得るということを信じて生きてきたけども、そこには救いがないことが分かって、救いをイエス・キリストに求めたんだと。イエス・キリストによって救いがいただいたんだと。だから今私はキリストの律法に服従するものへと変えられたんだと。パウロはこういうことをあえて言うことによって、律法を持たない人、全く律法のことについて知らない人、その人たちにその福音を伝えるときに、彼らがよくわかるようなアプローチを取ったわけです。で、パウロが言うのは、今私はクリスチャンとして、キリストの律法に服従するものになった。つまり、律法と全く無関係ではないんだと。というのは、ある人々は律法というのは私たちを救いにもたらすものではなければ無意味なものだと、こういったものを全く無視して生きたらいいんだって、だから救いに預かったならば好きなように生きて、どうせ罪が許されたし、また許されるんだから好きに生きてはいいって、そういう無律法主義的な、律法のない、律法があたかも全くないかのような無視して生きる、そういう生き方をしても構わないんだと、そういうふうに思う人たち、パウロが言うのはそうじゃないっていうわけです。私は神の律法を持たないように振る舞ってるけど、持たないものじゃなくてキリストの律法を持ち、それに服従するものなんだって。 律法を全く無視して私は生きてんじゃない。私は今救いに預かった私はキリストの律法に従うものなんだ。それに服従するものなんだ。それがクリスチャンなんだということを加えてるわけです、ここで。だって人々に誤解してほしくなかったんです。今もお話したように、律法から救われたんだったら律法とは全く縁を切って、好きに生きていいんだというようなそういう考え方が人々の間に起こらないことを願って。ですからパウロはかつてはこのモーセによって記されたこの律法を私は一生懸命救いを得るために守ろうとしていたが、今私はキリストの律法を守る者として生まれ変わったと。でこの律法を守るのは救いを得るためではなくて、救いを得た者として主を愛する者としてこの律法を守るんだと。ですからかつてとは全く違うわけです。救いに預かった者は神が私たちに求めておられること、神が私たちに命じておられること、そのことを守ろうとするんです。じゃあ皆さんね、このキリストの律法って一体何かっていうと、それは神を愛することと隣人を愛することです。マタイの22章の35節のところから、マルコの12章の30節のところからも記されています。皆さん御言葉見てお気づきになったように、私たちイエスキリストを信じた者たちは神を愛する者として生まれ変わり、故に我々は神を愛することができるわけですが、神を愛し、そしてキリストの愛をいただいた者として隣人を愛する者として、それができる者として我々生まれ変わったわけです。そうやって生きていきなさいと、それが戒めの中で最も大切だと、そうやってパウロは生きたんです。我々クリスチャンも同じなんです。新しく生まれ変わった私たちはこのキリストの律法に服従する者として、私たちは新しく生まれ変わったと。そしてこの4つ目に出てきているのが22節のところ、弱い人々というのが出てきます。弱い人々には弱いものになりました、弱い人々を獲得するためですって。確かにこの弱い人々っていうのは救われていない人という、そういう意味としても取れるんですが、特にローマの5章の6節なんか。でももうすでに我々がコリント第一の8章で見てきたように、信仰的に弱い人々のこと、彼らの両親が苦しむことのないように、彼らが両親の咎めを感じることがないように、彼らを非難して裁くんではなくて、彼らが成長するように、彼らが成長するようにと忍耐を持ってパウロは彼らと共に歩んだんです。弱い人々には弱いものになりました、弱い人々を獲得するためだって。なんてあんたたちは信仰的に弱いのか、そうやってさばいてんじゃない。彼らと共に歩んでいくわけです。彼らの信仰の成長を願いながらパウロは彼らと共に生きたわけです。そうするとユダヤ人も律法の下にある者たちも律法を持たない人々も、今我々見てきたのはこの人たちは救われていなかったと。だから彼らを獲得する、彼らの救いのために私は全てのことをしたんだと。つまりこの弱い人々、弱い人々を獲得する、じゃあこの人たちは救われていなかったのか。おそらくここでこの獲得するという言葉がこの22節で使われているわけです。この言葉の意味というのは、救いに預かっていながらまだ断ち切れていないかつての信仰とか慣習などから彼らを獲得すること、彼らがそういったものから完全に勝利できるように、そのことを願ってパウロは働きをしたって。おそらくそのことをパウロはここで伝えてるんでしょう。でその後でパウロはこういった結論を述べています。22節の後半に、全ての人に全てのものとなりました、それは何とかして幾人でも救うためですって。全ての人の救いのために私はこのようなことをしてるんだって。全ての人々の救いのためにって、確かにパウロのその宣教というのを見たときに、ここに記されている人々だけでなくて、 どんな時にも彼は救いを願って、人々の救いを願って福音宣教の務めを果たしてきました。ユダヤを統治していたアグリッパ王に対しても、あなたわずかな言葉で私をキリスト者にしようとしてるって、機会があるとそれが誰であろうと彼はキリストの福音を伝えたわけです。ダマスコでもエルサレムでもユダヤの全地方の人々に対して、ローマの親衛隊のメンバーに対しても、あのピリペの監視たちに対しても、彼は使わされたところがどこであったとしても、そこが彼にとっての宣教地になったんです。出会う人々の救いを願って彼は福音を述べ伝え続けたんです。そのことをパウロは言うわけです。全ての人に全てのものとなりました。それを何とかして幾人かでも救うためだって。23節にも、私は全てのことを福音のためにしています、それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためですって。あらゆる機会を用いて福音を語っていたパウロ、この福音宣教の妨げとならないために彼はその対象となる人々のように生きたんです。そのことによってこの人々が福音に耳を傾けてくれるためにです。23節にあったように、彼らが救われることを彼は心から願っていたと。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためだって。一人の罪人が神の前に悔い改めるときに、天使たちが天にあって大きな喜びを持つって、パウロはその喜びに加わりたかったんです。彼も罪人が悔い改めで、そして天使がその大喜びするときに、彼も一緒になってその救い喜ぶものになりたいって、そのことを願いながら、そのことを確実に祈りながら、この福音宣教に励んでいったって。ここまで私たち見てきて、どうしても我々が覚えなきゃいけないことは何かっていうとね、今私たちが見てきたのは、パウロは出会う全ての人々が救いに預かってほしいと思ってた。ですからパウロはありとあらゆる機会を願いながらキリストの福音を伝えようとしたって。そして彼らは、彼らが福音を聞いてくれるために、罪でない限り彼らと同じようになって、そして福音を語ってた。ここで皆さん注意しなきゃいけないのはね、救いのためであったら何をしてもいいってことじゃないんです。さっきからお話しているように、それが罪であれば私たちはその選択を、たとえ福音のためだと言ってもなしてはならないということです。とか、我々が注意しなきゃいけないのは、なんとかこの人々が救われてほしいから、この人たちが信じやすい福音のメッセージを語ることをしてはならないんです。だって私たちのこの働きの責任は神に対してあるんです。神がダメだということは何があってもダメなんです。今見てきたように割礼を受けること、そしてこの清めの、その、働きをすること、そこに参加すること、それは罪ではない。だからパウロはあえてそれして、そしてその人たちに福音を語ったんで、もしそれをしなかったら、おそらく人々は彼らのメッセージを聞かなかったでしょう。そしてパウロのメッセージはいつも同じでした。使徒の20章が教えるように、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したって。相手が誰であろうと、ユダヤ人であろうとそうでなかろうと、彼が伝えたメッセージは神に対する悔い改めなんです。でも悲しいことに、悔い改めのメッセージが今ほとんどなくなってしまったって。イエス様をただ信じなさいというメッセージになった。罪はみんな犯してるし、ただ神様にごめんなさいと言えばいいって。我々が分かっているように、罪のその汚さ、その罪の恐ろしさに気づくのは、聖霊がその人の心に働いた時です。その時に聖霊がその人の心を責めるわけです。 そしてその人は自分の罪を心から神の前に悔い改めて、神の前に正しくありたい、神の前に正しく生きていきたいと、そのような悔い改めをその人自身が心から願うんです。なぜならそのような働きを神がその人の心の中になしてくださっているからです。ですからパウロの宣教を見たときに、パウロは決して人々が信じやすいメッセージを語ったり安っぽい福音を語るようなことをしなかった。人間的に見ればこんなメッセージを語ったら信じることがない、狭い門から入りなさいなんてメッセージは人を福音から遠ざけるって、それを考えているのは我々人間なんです。それが神の福音なんです。人間的には不可能と思えることであったとしても、神がなされることによって神が栄光を受けになるんです。パウロの責任はパウロ自身がよく分かってました。神のメッセージを曲げることなく正しく伝えることでした。同時に彼が分かっていたことは何かというと、パウロはどんなに巧みに人々に福音を語ったとしても、彼の話術が人を救うのではないことを知ってました。よく私たちが思うんです、こういう専門家に話してもらったら救われるに違いないとか、こういう個人伝道に慣れた人に語ってもらったら救われるんじゃないかって、我々が覚えなきゃいけないのは、どんなに経験を積んだ人間でも人を救うことはできないということです。これは 100% 神の技なんです。ですから誰かに託すんじゃない、あなたや私がしなきゃいけないのは神に託することです。そして私たちはこの神が託してくださったメッセージを語ることです。さてちょっと急いで2つ目のことを見ていきましょう。24節から25節のところに、今度はパウロは忠実であることへの勧めを与えます。コリント教会に対して、競技場で走る人たちはみんな走っても賞を受けれるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさいって。で25節には討議の話、そのことが記されています。何のことか、26節に検討というふうに、ボクシングの話です。でなぜこんなことをあえてパウロがコリントの人たちに語ったかというと、このコリントの町ではオリンピック同様に運動競技が大変盛んだったんです。2年に1度コリントの町でコリント地教競技祭というのが行われたんです。でコリントを昔の古代名ではイストモスと呼んだんで、イストミア大祭というふうにも呼ばれて、そういったスポーツイベントがこの町でなされていたんです。ですからこのコリントの人たちにとってはこういう例えはよく理解することができたわけです。そこでパウロはこの例えを使うわけです。競技者の目標です。競技場で走る人たちは陸上競技でしょう。彼らが考えることはただ一つだって、賞を得ることだって、皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知ってるでしょって。かけっこして一番が金メダルをもらうわけです。今の競技だったら。またボクシングをする、闘技をする者たちは、それは勝利者にはその冠が与えられるわけです。今の私たちもそういうの見たりしますよね。その月桂樹の葉で、その作られた冠であったりメダルであったりって、ね、ですからパウロはランナーたちはどうしてるかっていうと、その一等になるために、優勝するために彼らは一生懸命努力を積んでるって。ボクシングする人たちも、する人たちも勝利して優勝することを願って一生懸命やってるって。ですから24節25節のところで2つの競技を挙げて、パウロが言うのは、この人たちは賞を得るために一生懸命犠牲を払ってる、喜んで犠牲を払ってるって。ランナーに対しては一等賞をもらうのは一人しかいないわけだから、そのために一生懸命努力する、だからあなたたちも賞を受けられるように走りなさいって。彼らと同じように血の滲むような努力をしなさいって またボクサーたちも彼らは一生懸命勝利者に与えられるその冠を受けるために自制してるって。今でも確かにボクサーたちっていうのはいろんな自制を強いられます。いろんなことで自制して、そして彼らが一つ考えているのはその戦いにおいて、そのマッチにおいて勝利することだって。でパウロは言うんです。彼らは一生懸命その朽ちる冠のために、時間が経てば朽ちていくんです。そんな冠のためでもこうやって一生懸命彼らは努力してる。じゃああなたたちクリスチャンは朽ちない冠のために、それをいただくためにベストを尽くすべきなんだと。永続しない冠ではなくて、永続する冠のために、朽ちない冠のためにベストを尽くせって。ですからパウロがこうして24、25のところで教えることは何かっていうと、もちろんこれはパウロ自身の歩みでした。そのことは27節でパウロ自身が言うんですけれども、パウロが一生懸命人々の救いのためにベストを尽くしてきたって、ね、パウロは主に対して忠実でありたいと願い、そのように歩み続けてきたって。主の御言葉に対して彼は忠実でありたかった。主からいただいたこの務めに対しても忠実であり続けたかったって。だからあなたたちも同じようでありなさいって。あなたたちも私と同じように与えられたことを一生懸命忠実にやっていきなさいって。主からいただいた務めに対して、それに対して忠実でありなさいって。パウロが生きたように彼らにも生きるようにと進めるわけです。ですからこの勧めを与えたパウロは26、27のところで忠実であり続けることへのパウロ自身の決意をまた表しています。見てくださいます。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしていません。まだこの例えが続いているわけです。パウロが言うのは、私はランナーが走りを始めたら、マラソンの選手が走りを始めたら、どこにゴールがあるか知ってるって。陸上の選手たちはみんなゴールを見て走ってるって。だってどんなに一生懸命走っても道に迷ってしまって別のとこ行ったら失格になるわけです。ですからランナーである以上、彼が思っているのは、私はしっかり決勝点がどこにあるかを知って、そこに向かって走ってるって。空を打つような検討もしていないって。ボクサーは相手にパンチが当たって勝利できるわけです。パンチを外してばっかりでどうやって勝てるかっていうんです。ですからパウロは、私も勝利を得るために、ちょうどこの競技者たちがそうであるように私も全力を尽くしてるって。パウロは無駄な日々を、人生を送らないためにどのように生きるのかが分かってたんです。どうやって生きることが神の前に無駄のない、そして価値ある人生なのか。いいです。それは主に対して忠実に生きることだって。それを神様は私たちに問われるわけだって。私たちが考えなきゃいけないこと、それは私は何のために生きているのかです。一体私は誰のために生きているのかです。主は一体何をあなたや私に命じておられるのかです。何を私に期待していらっしゃるのかです。何をあなたに期待しておられるのか。それは何かお分かりですよね。私に対して忠実でありなさいって。この主の御言葉に従うのは、それが神がお喜びになることだからです。それを神が私たちに望んでおられるからです。キリストの律法に従うものと私たち生まれ変わった。我々はこの神の望んでおられる御心に従っていくんです。そういう人生を歩み始めるものになったんです。最後27節のところに彼自身の決意が記されています。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなこともないためですって。私は自分の体を打ち叩いて従わせますって。 この打ち叩いてっていうこの動詞ですけども、これは自分自身疲れさせるとか厳しく扱うとか、もう必死になってもうクタクタになるまでやってるような、そういう意味です。従わせるっていうのは奴隷の状態をもたらすとか支配下に置くとか制御するとか服従させるとか、つまり彼が言いたいのは自分の体から自由を奪ってクタクタになるまで、自分が疲れ切るまで努力を払うって、もういいややめようではなくて、徹底して神の前を私は生きていくって、大変な決意をパウロ自身が言うわけです。なんでそんなことを言ったかっていうと、それは私が失格者にならないためだって。でこの失格者という言葉はね、使用に適さないものとして却下されること、受け入れられないことです。ですからこの言葉っていうのは品質検査に合格しなかった金属であったりコインに使われるんです。作られた金属や作られたコインがその検査に通らないって、そういう意味を持った言葉です。ですからパウロは言うんです。私は他の人々に述べ伝えておきながら、この述べ伝えるっていうのは伝令官として人々の前で宣言する、人々の前で公言するって言うんです。だってパウロは私たちは死にお会いするんだとか、主から褒美をいただくんだとか、主に忠実に生きるんだとか、そういったこと、主の真理をただ自分が信じるだけじゃなくて、それを人々の前で述べ伝えておいた、人々の前で公言してきたって。そうやって真理を教えていながら自分が神の裁きの間に座に着いたときに、主によってお前は失格者だって、お前は不忠実だった言われることがないようにそのことを肝に銘じて生きてた。ご覧になります皆さん、パウロは人々に神に対して忠実であれって、主の御言葉に従って主を喜ばせ続けながら生きていきなさいって教えてる。パウロ自身がそのように生きていたんです。そしてそのために彼は自分の体を打ち叩いて、自分にとっても厳しい人物だったでしょう。その歩みの動機となってたのが、私は主の前に立った時に失格者となりたくないって。ですからパウロが一番恐れたことは何だったかって、それはキリストとしての人生において、クリスチャンとしての人生において、また神から与えられた福音を語るという務めにおいて不忠実となり、神の期待に応えられないこと、それが彼が最も恐れたことです。主に満足していただくことを生きがいとして生きていたパウロにとって、主を失望させることは絶対にあってはならないことだったんです。だからパウロはそのゴールを目指して一生懸命信仰生活を走り続けたんです。これがパウロでした。彼はコリント教会の信仰者たちが彼と同じように生きることを願ってました。当然パウロは、いや主ご自身はこのように生きることをあなたに願ってらっしゃる。愛する兄弟姉妹の皆さん、どうでしょう、あなたは主を失望させる生活、主を悲しませる生き方をしていないでしょうか。パウロのように忠実でありたいというそのことを願いながら、愛する主の御心に従いながら生きたって、こんなふうに人生を全うした兄弟がいるんです。で、彼の歩みっていうのは私たちに希望をもたらしてくれるのは、私たちもあなたも私もこのように生きることができるんです。罪を悔い改めて主に従うことです。今日があなたにとって 主の前に価値ある生活の再スタートであることを心から祈ります。父なる神様、パウロ自身がどれだけあなたを愛して歩んだのか、どれだけあなたに忠実でありたいと願いつつ歩んだのか、彼の証がそのことを我々に明らかにしてくれました。私たちがどれだけそのような思いを持っているのかと自問するなら、神様、私たちは恥ずかしくてその質問に答えることもできません。あなたを愛すると言いながら私たちはこのようなものを愛していたり、あなたに従いたいと言いながら私たちはこのような流れに沿っていたり、神様、どうか我々一人一人の心を探ってくださって、改めなければいけないことがたくさんあると思います。主よ、どうかそれを私たちに示してくださるように、また私たちもそれが示されるときに言い訳をするのではなく、誰かのせいに責任転嫁するのではなく、あなたの前に謙虚になってその罪を告白して、そしてあなたの助けをいただきながらあなたに従うことができるように、残された短い人生、しっかりとあなたに従って失格者になることがないように、どうか私を助け続けてください。どうかこの愛する村の一人一人の上にあなたの働きがありますように、我々一人一人がもっとあなたに喜ばれるものへと、あなたによって変えられ成長できますように。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。